着席してください。
聖書を宗教員の人に拝読してもらいます。今朝ご一緒に拝読します。聖書の言葉は旧約聖書、聖書の前の方からの1008ページ、旧約聖書の1008ページ、箴言第14章の4節です。
拝読します。牛がいなければ解剖器は清潔だが、豊作をもたらすのは牛の力。以上です。
本日のお話は立山先生です。
おはようございます。良寛さんというお坊さんがおられますが、良寛さんの句にこのような句があります。もうとっても有名な句なので皆さんもご存知かと思いますが、裏を見せ表を見せて散るもみじという。でこれは良寛さんが作った歌ではないというふうに言われていますが、良寛さんのですね、生涯を通してみるとこの句が一番良寛さんに合ってるということかもしれません。裏を見せ表を見せて散るもみじ、まあ、死を前にしてですね、自分の良いところも悪いところもですね、全部自分はさらけ出して生きてきたんだ、まあ、人間には本音と建前というのがあるかもしれませんが、自分にはそれはなくですね、褒められることもあったし笑われることもあったし、でも全てはそれは自分なんだ、それをみんなにひらひらと見せながら押していくですね、もみじのように自分の人生に悔いはないという、まあ、良いところも悪いところも同様に自分にはあったけど、それが自分なのだという、まあ、そういう句かなと思いながらこれを読んでいます。で私たちが信じている神様っていうのは、良いところだけを見られる神様ではありません。悪いところも見ておられる。しかし良いところも悪いところもあって、その人全体を見ておられる。そして愛していてくださっている、まあ、それが神様の見方だなというふうにも思うのです。まあ、今日は箴言の14章の4節、まあ、これは格言でもあります。まあ、農耕に関した格言がたくさん出てきますが、まあ、旧約聖書ではですね、初期の頃に牛による農業の作業というのが生産力を上げていたということなのでしょう。まあ、今日はあの格言はそのような時代からの格言です。まあ、牛がいなければ解剖家は清潔だが、豊作をもたらすのは牛の力。まあ、そうなんです。会話を経過を清潔にしようとすれば牛に餌をやらなければいい。でもそれではですね、豊作をもたらさない。まあ、いろいろな見方があるですね。使いたくなくてきれいにしておけばですね、何もすることはない。でもそれでは生産力が上がっていかないということでしょう。まあ、自分たちの生活の中でどこに自分たちの視点を置くかということは大切なことです。まあ、根本の出来事は変わらないけども、しかし視点を変えていくことで受け取り方は正反対になっていくという、まあ、そういう格言の一つが今日の聖書の箇所だというふうに思います。最近あの心理療法家の方といろいろ話をする機会がありまして、心理療法の中の一つにリフレーミングというのがあるというのを教えてもらいました。まあ、枠組みを変えてみるということです。まあ、その中にですね、こういう話を教えてもらいました。一人のですね、お母さんがいる。お母さんはとっても神経質でですね、もう綺麗好き、もう掃除をしとかないとダメ。でもですね、部屋が汚れていくのがですね、我慢ならないですね。まあ、どんどんどんどんですね、部屋のカーペットが汚れていく。それが大変な苦痛でですね、うつ的になってしまった。まあ、病気になってしまった。なんでこの部屋は汚れるんだろう。そればっかりしか見てなかったということだったそうです。その時に心理療法の方がですね、そのお母さんにこういうふうに言ったんですね。ちょっとリフレーミングをしてみませんか。でどういうふうにリフレーミングをするかというとですね、カーペットは汚れ、しかしカーペットが汚れるということを別の見方で見ると、それは人がそれだけ多くこの家に来てるということでしょ。誰も来なければカーペットは汚れません。でもここにはたくさんの人がやってきて、住んでる人との交わがある、楽しいでしょ。そういう見方に変えてみませんか。それをリフレーミングしてみませんか。それは彼女にとって素晴らしいことではないですか。まあ、そういうふうにおっしゃったというのです。実はそれで目が開かれたということでしょう。汚くなるのではなくして、ここにはたくさんの人が来てくれている。そう思うとお母さんは元気になって、そして自分の健康を回復していった。 これがリフレーミングということの一つの例だと言われています。私たちにも嫌なこと、辛いことたくさんあるかもしれません。しかしちょっとリフレーミングしてみましょう。もしかするとそれは神様から与えられている大切な機会かもしれない。それを乗り越えていくための大切な出来事が今始まっているのかもしれない。そういうふうにしてリフレーミングできませんかということでしょう。今日箴言は、牛がいなければ貝ぼけは清潔だけども、豊作をもたらすのは牛の力、そういうふうに教えています。ここでも見方を変えることを教えているのです。このように考えると、人生における試練や苦しみや実際に神様に出会うためのもの、そのように考えることができるかもしれません。今自分に起こっている出来事は一体辛いことだけなんだろうか、もしかするとフレーミングを変えてみれば成長の機会かもしれない。そのことを考えながら今日一日を過ごしていきたいと思います。神様というのは必ずフレーミングを持っておられる。それは愛というフレーミングなので、それを見方を変えることによって私たちが本当に神様に愛されていることが分かるのではないかなと思います。お祈りいたします。天主な神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。一方的な見方だけではなく、神様の見方、神様の視点を見て見ることができるように私たちも導いてください。今日も学院生活の上に主の豊かな祝福がありますように。この祈りを主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。